ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは高島佳代子です。そしてコメンテーターは
京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日のゲストは京町元気プロジェクト代表の増田明子さんです。テーマは京都通りな歌とスマホで高齢者を元気に、京町元気プロジェクトっていうねテーマでね、今日はお話をたっぷり伺っていきたいと思いますが、最初にゲストをねご紹介してくださいました、京都 NPO センターの吉田さんからご紹介まずお願いいたします。はい、
増田さんとの出会い、
はい、よろしくお願いします、
はい、いつもよくお話ししております、市民活動総合センターにある日増田さんがイベントのチラシを持ってやってこられたというのが、はい、出会いなんですけども、その時にどんな活動をされてるんですかっていうのをお聞きしたら、すごいもう熱意を持っていろいろ話してくださって、で、簡単に言うと、
はい、
京都の通りな歌で、高齢者の方たちと踊っていて、でそこからコロナで皆さんに会うことができなくなってしまって、今度オンラインで始めたらその方たちが、その Zoom とか YouTube とかスマホを使いこなせないということで問い合わせが相次いで、はい、でそれならそのスマホ講座を開いてしまおうということで、はい、考えてるんですっていうのをすごい話してくださって、すごい方だなと思って、なんかこのねコロナの中で活動できなくなってしまってっていう悲しい大変な状況っていうのを聞くことは多かったんですけど、もうその中で全然へこたれずに次々に転換されてるっていうのがすごく印象に残っていまして、なんかすごいな
と。ありがとうございます、
はいはい、では早速ねご登場いただきたいなと思います。本当にもうたくさんのね元気をあちこちに届けていらっしゃる増田さんですけれども、改めてこの京町元気プロジェクトについてね、
はい、
ご紹介をお願いしたいと思うんですけど、そもそもこれは、このコロナから始まった。
そうです、はい、2020年5月にスタートさせました。
で元々は、
はい、
どういう方でどういう活動をされていたのかなっていうのも、はい、まずそこからちょっと伺った方が、はい、
そうですね、
良さそうですので、はい、
何者って感じ、は
い、いや先ほどね少し打ち合わせの時に伺ったのが、もうこの番組の中でご紹介しきれないほどたくさんなんですけども、モダンバレエの教室で先生をされてい
らっしゃる。あ、そうです、働いてます、はい、モダンバレエです。
で、そこからその、今日京都のトリナーのところまでね行きますよね、
はい、
その流れを少し、はい、ご紹介をお願いいたします。
京都の通りな歌の活動になるところまでですね、まず、
はいはい、まずそこまで
私モダンバレエの舞踊家なんですね。で振り付けも少しやるんですけれども、そういう普段は仕事をしているので、京都の通りな歌を保存しようとか、その歌を使って健康づくりとか、そういうとこって最初は全然ご縁がなかったんですけども、ずっと踊ってきてて、子供の時から。で、今から何年ぐらい前かな、8年ぐらい前にその踊れない、ちょっと病気してしまうと踊れない時期があって、うん、でそういう時に まあ、地域でなんかこの踊りのパワーですね、うん、癒しとか元気とか踊るとね元気になるんですよ、うん、で気持ちも癒されるし、そういったものを一般の方にも何か、まあ、こうできないかな、社会貢献なんかできないかなと思うところで、子育て支援を最初はお手伝いしてて、でそんなところから横目で、まあ、高齢者施設であったりとか、そういう地域でされている高齢者の方の集まりなんかも見るようになって、であ、まあ、マルタ・ケイビスの歌に、まあ、行き着くまでに、うん、まずその踊りをやっていただくといいかななんて思ったから、うん、いろんな、まあ、市民の方が分かりやすい、市民というかあれですね、高齢の方も子どもも分かりやすいような音楽、うん、童謡とか演歌とか、うん、ポップスとか、うん、そう聞きなじみのある音楽に振りをつけて健康づくりしてもらおうかなって思って、でいろんな音楽で踊りをつけて、まあ、いろいろやったんですけど、まあ、やっぱ好き嫌いがあるんですよね。
あ例えば
そう、高齢者、デイサービスなんかも行くようになるので、そのあたりから行ってやってると、うんうん、まあ、365本のマーチとかかけると、半分ぐらいの人は好きなんだけど、うん、半分ぐらいの人は演歌嫌いとかなっちゃうし、うん、もう動揺すると子供の歌なんかっていう人も中にはいらっしゃるので、うん、まあどうしようかななんて思ってる時に、たまたまその、まあ私もおじいちゃんによく連れられて街をうろうろしてたので、うん、京都の通りの歌だったらどうかなとかって思って、ある日こうホワイトボードにこう歌詞を書いたんですよね、うん、マルタ・ケイビス。そしてパッと振り向いたら、もうみんなもう前のめりっていう皆さんがそこに、その日、うん、あの時の印象忘れないですけど、みんながそのこの歌ならみたいな感じでこう歌い出してくれて、うん、で振り付けを教えたらもう積極的にやり出してくれるし、なんなら紙をこうカバンから出してきて歌詞を書いて帰ろうとするされるし、うん、うわーっていう、これだってそれでこう京都の通りな歌を使って6年、それが6年前ぐらいですかね、うん、で3年前に結局その京都の中で、この歌を保存したい、普及継承したいって思いと、シニアの方を中心に健康づくりに生かしてほしいって思いで、マルタ・ケイビスで歌って踊ろう会というものを立ち上げることになります。
なるほど。確かにこの歌には京都がギュッと詰まってる感じしますよね。
そうですね、なんか最初に京都に初めて来てこの歌のことを知った時は面白いなと思いました、うん、
なんか通りな、確かにもういろんな時にパッと思い頭の中に描いて道を歩いてますよね。そうそうそう、あここだ
ったらこの
歌そこにはいろんな、なんかこう歴史的なものもいっぱい込められてるものも
ある、深いですよね、深いですよね。
だからこそ高齢の方、いろんなご経験のある方々の心も
グッと、そうなんです、思い出がね詰まってるみたいなんですよね、うん、そしたらおばあちゃんたちなんかでも、あ私そういえばあの室町の市場に住んでたでとか、おいけでなとかっておっしゃるんですよね、うん、なんかそういうこう、まあ、先生と生徒みたいな垣根もなくなるし、うん、なんならそのデイサービスって意外と横の方とこう疎遠な状態で皆さんいらっしゃるんだけど、うん、会話が生まれたり、うん、なんかで、あと面白いのはみんな歌詞の最後までちゃんと知らないんですよ。
意外と
これも一曲ね、うん、普通頭が分かったらお尻までみんな分かろうと思うけど、結構最後の方いい加減だったり、うん、あと縦が知らない、意外とその寺五行から始まる節っていうのが、
うん、そうですよね、うん、言えないですもん私も、
う
ん、
そう、私不思議で、あの中京区役所の前でアンケート取ったんですよね、一人で街頭インタビュー、うんうん、そしたらやっぱり 80% ぐらいの方が知らないって、うん、最後まで歌えないとおっしゃったから、うん、なんかやっぱり面白い歌ですよね、うん、京都もザ京都って感じ、みんなが楽しめる、
本当に。でそれはあの別にこうNPO 法人とかではなくって、
そうそう、
もう任団体、
そういうね、うん、私知識が本当にないくって、うん、とにかくやりたいからやってきたみたいな感じの任意団体でやってました、う
んうん、でもたくさんの方が会員として登録されて、
ね、最大で60名弱ぐらいまで登録数が増えてまして、コロナの直前は55名ぐらいでしたね、活動してましたね、
うん、なるほどね、濃いこうパワーですよね、
うん、私のパワーじゃない、その歌が持ってるパワーがまずすごくて、すごい積極的にあちこち祭りで踊るとかね、はい、やってました。
ではここでね、はい、せっかくですからその、ね、
歌を、
あ嬉しい、今日は皆さんにご紹介をしたいと思いますので、はい 言っていただいた方がいいのかな。
はい、あの丸竹恵比寿で歌って踊ろうの CD です。1番が丸竹恵比寿、2番が縦の通りな寺五行が入っています。
お聞きください。本日のゲストは京町元気プロジェクト代表の増田明子さんです。後半も続いてお話を伺いたいと思います。今とても楽しい歌を、ね、お聞かせいただきましたけれども、はい、いかがですか吉田さん。
でも聞いたことのあるのとちょっと違うような気がしたんですけど。
そうなんですよね、はい、ちょっと編曲してまして、はい、本当の丸竹恵比寿のその通りな歌を歌うおばあちゃんたちとか子供たち、うんうん、もうちょっと音域が低いんですよね多分、うん、丸竹恵比寿に押しおいけっていうそういう状態の歌ですよね、うん、でこれではちょっと踊りにくいんですよ。私はこれを使って踊りたいので、どんな風に踊りを作るかと思った時にやっぱり盆踊りがいいだろうなと思ったんですよね。ちょっちょんがちょってしやすいそうするとやっぱりもうちょっと音域をこう明るいこう調子に変えたかったのと、あとテンポですね、もうちょっとこう早くしたかったっていうのがあって、はい、ちょっと違います。
おじいちゃんおばあちゃんこのテンポでついてこられますか。
もうできはりますよ、最初は無理ですけどね、ゆっくりにしたやつも実は持ってますで今日持ってきたのは一般向けですけど、うん、もうちょっとゆっくりでね、うん、しますけど、できこのテンポで動けるようにならはりますね、はい、
でもなんか盆踊りっていうのはなかなかねいいですよね。そういう、
そうなんです。意外と京都でこう庶民でこう長州文化でずっと踊ってる盆踊りってあんまないんですよね、うん、豪州音頭が多いし、うん、だからちょうどこの歌で盆踊りができちゃえば楽しいかなっていう、うん、そんな思いもあって、
ね、これがどんどん、ね、定着していくっていう
のは、ね、ぜひ踊っていただきたいと思います。はい、
そしてまあね、あの冒頭でもねご紹介しましたようにこうコロナのね禍があって新型コロナウイルスのね影響でまあ家にいなくちゃいけないという時期がありましたけれども、 その時にまた、
そうなんです、ここでやっと京町元気にな
る。そうそうそう、そこはねちょっとまたご紹介を改めてお願いします。
ありがとうございます。まあ、そのさっきちょっとお話ししてた55名ぐらいの会員の方が結局皆さん こう家にいるんですよね、うん、で私たち11月に大きな祭りをやったので、うん、その後お疲れ様会が12月にあって1月は新年で休んだので、うん、ちょっと世の中よりも早く休暇に入ったんです、うん、そしたらもう4月に入った頃にはもうバタバタと電話が入ってきて、腰痛が起きたからもう行きたくないとか、 あんな風に踊ってた自分が信じられないからもうやめたいとか、もう病気が再発するとか、そういういろんなお悩み事が入ってきたので、もうこれはほっといたら京都の街はおばあちゃんたちの元気がなくなって大変だと思って、で YouTube で動画で毎日定時に配信を流すからみんな見てくださいっていうのをしたんです。でただ YouTube でやっても多分誰も見れないと思って、スマホは持ってるけど電話しかできないという方が多かったから、うん、スマホのそのサポートを一緒にしたっていう、それが京町元気プロジェクトですね。
なんか家にずっとこもってて体があんまり動かさなかったりすると、はい、せっかくね、あのこ
うそうですね、
動かせてたところもなんかちょっとやっぱ弱っちゃうということもあるので、そうですね、そういうのでこう定期的に、あこの時間これでも、ね、見ながら動かそうっていうのは大事なことですよね。
大事かなと思って、あと毎日あるっていうのと、うん、平日は毎日9時15分に時計の棒が横一本になったら、うん、YouTube になるからって思って、うん、で毎日配信を出して、明日はこの場所をするよとか、うん、今日はこの通りの解説とか、うん、明日までにこれを調べておいてみたいな、そういうことをやって、なんとかどうにか現在55名中35人の方が元気に戻ってきてますの で、
そうですか、
これは成功に近い状態になりましたね、うん、
でも本当にその YouTube をあのスマホで、はい、サポートを、ね、されたけれども、はい、案外難しいとかそういうの、
いや大変でしたよやっぱりお一人2時間ぐらいかかって電話したこともあるし、で一人じゃできないなと思ったので、あの大学生がね、彼らも今年はすごく寂しい春を迎えてたので、うん、学生6人ぐらいに手伝ってもらって、うん、一緒にそのスマホサポートの電話を受けるっていう活動をしてたんですね、うんうん、
あの増田さんは大学でもね、
う
ん、
あそう
客員教授をされていて、
ね、は
い、
あ教授じゃないんです、
あの
客員研究員であって、あの立命館大学 の、 あの、うん、スポーツ方法実習っていう体育のヨガの先生もやってるの で、
そ、 で、うん、
そんな関係から、うん、あの学生がたくさんこう京都にみんな下宿と、下宿って言わないのかな、今一人暮らしで地方から来てるけど、うん、本当に学校なかったので、みんな一人住まいだけども、が大学は行けない、サークルはないし、うんうん、田舎には帰れないしだしっていう子どもたち、うん、子どもたちというか学生さんが多かったから、彼らとおじいちゃんおばあちゃんをつなぐといいかななんて思って、
素晴らしいですね、その学生たちが本当に大変っていう、あの、ね、誰よりも、
そうですね、両方たまたま知ってたので、で学生たちも最初はおばあちゃんたちに話が通じないんですよね、やっぱり早く喋っちゃうから、そこであの話のものの言い方を学んだり、なんか仲良くなったペアもいて春にずっと電話で喋ってて、8月ぐらいに再会してわーなんていうのもしたので結構あの楽しかったですね。
いやでも本当になんかこうあのいろんな場面でね、こういい出会いっていうか、そういうのを作り出されていってらっしゃるんですけれども、そういう学生さんにとってもね、プラスになったと思いますし、
は
い、
そうですね、
でなんかそれをさらに発展させたような、
そうですね、祭りをあのちょっと終わっちゃったんですけど、10月23日から11月23日まで、1ヶ月間のオンライン祭りだっていうのをちょっとやってたんですね、先日まで、でそれはあのやっぱりね、一回教えてこう電話だけでサポートしても、やっぱり皆さん気使っちゃって、分かったっておっしゃるけど分かってないんですよね、だから紙で持って帰れるテキストを作ってあげて、それで2時間1回2時間の講座を2回やって、本当にあの最後チェックテストまでして、分かったっていうところまでするぐらいの、まあ簡単スマホ講座というものと、あとはやっぱりスマホでオンラインしようしようって言っても、やっぱりネット詐欺とか怖い面もあるので、
あるんですよね、
確かに、だから京都府警のサイバー対策室をちょっと呼んで、そういう出前講座、ネットトラブルから身を守るっていう講座も開催して、であとは意外とここを見落としがちだと思ったんですけど、そのおじいちゃんおばあちゃんにできるようになってもらっても、まだあんまり社会がついてきてないので、それを使える場、結局オンラインのイベントとか、オンラインでおじいちゃんおばあちゃん安心して入ってきてねって言っ そのオンライン講座とか、うん、そういうものまでやってあげないと、うん、やっぱ不安でいけないですよね。
ああね、確かに。
だからそれを1ヶ月間やってたんです、うん、講座やって京都府警呼んでイベントやってっていう、うんうんうんそれを、はい、だから今、うん、まだ YouTube にちょっと残ってるのでもしよかったらそういうの見ていただきたい。
あの、はい、京町元気プロジェクト、
あ、そうですね、
検索したら
出ます、出ます、はい、京都の京と、うん、ひらがなで町、うん、漢字で元気、それだけでも多分出てきますけど、うん、もしスマホでかけたら続きプロジェクトまで入れると、うん、YouTube で私の映像が多分40本ぐらいドバーッと出てきて、一番トップにあの先日の祭りの映像を貼ってますし、うん、あの5月に毎日配信してたやつも残してますの で、
あ、そうですか、
はい、
う
ん、よかったらぜひ。
本当にこうね、もうあっという間に今年なんだかんだ言ってる間に12月になってしまったわけですけれども。
そうですね、早かったです ね、 ね、
本当にね。
いやでも増田さんは本当に駆け抜けた、うん、駆け抜けた1年みたいな感じですね。
いや本当にこんな動いた、こんなに泣いた年もないし、こんな走った年もないぐらい面白かったですね。
でもまたね、2021年もどんな年になるのかわからないですけれども、うん、今回ね、あのいろんなことを組み立てられたことをさらになんかこう、まあ、体系つけてやっていこうかなというのはいかがですか。
そうですね、はい、そうですね、2021年どうするかってやっぱり本当に、うんうん、結構やっぱり本業舞踊家なので踊りで生きていかなきゃいけない反面、あのそういうものを持ちつつ、どうやったら社会に自分の何かが役立つかなと考えているので、いろいろこう丸竹恵比寿は保存したいし、普及させたいし、スマホのおばあちゃんたちも守りたいし、あの正直に言いますけど、どうしようと思ってるとどうやってまとめようかなみたいなとりあえず練習会はやっているので、うん、あの次に1回、うん、あの大木会館というところで、うん、あの毎月第3日曜の朝は練習、うん、あの歌ったり踊ったりを本当にコロナ感染予防しっかりしつつやったりしてるし、うんうん、何かお問い合わせでもいただけたら、あのいろいろどうしましょう。
じゃあ例えばあのリアルな場でそのそういうあの、大きい会館が、はい、やってらっしゃる、
ね、やってます、ね、そこは練習会
という形でやってらっしゃるし、
は
い、で
スマホ講座も、うん、あの1月講座2月講座っていうのもしようとは思ってますので、うん、あの検索していただける方は検索していただいて、うんうん、問い合わせしていただけたら、はい、ぼちぼち、
ね、
ぼちぼち行こうかで
いや本当ぼちぼち行こうかっていう感じの中からね、はい、またあの生まれてくると思うんですけども、はい、だっていろんな種をね、こう抱えてらっしゃるの で、
そ、 で、ね、
それも素敵で通りなのね、
はい、
あの先ほどあの、こう京都のいろんなものが詰まっている通りなのに、 ね、
そうですね、
っていうのでそれぞれの思い出も詰まっているし、
そうですそうです、で
京都の文化も歴史も詰まっていると思う。
そうなん、地理も詰まっているし、
そうですよね、うん、そういうのもなんかこう今あの研究されていらっしゃるっていう、
ね、あ、そうなんですよね、もう本当素人ですけれども、うん、やっぱりおばあちゃんたちの思い出話を集積したいとか集めたいと思ってるんですね、うんうん、どんどん町の文化は町の景色が今変わってて、うん、やっぱり洋服着てるから着物文化も今ちょっとこう遅れがちだし、うん、あとは景色がどんどんこうマンションに変わってるから、通り名が最初例えば竹屋町なんか言ったら竹屋さんがあったり、富谷町なんかは豆腐屋があったりしたからその名前がついたけど、うん、今どんどんね景観は変わるので、うん、なんかそういう歌にまつわる研究を自分たちでやりたいと思ってて、うん、まあ、コロナで踊れないからそんなのが始まったというのもあるんですけど、うん、あの2021年の1月からはそういう研究部みたいなのも発足させようとしています、
うんうん、もうそういうのもあの若い人もこれ学んでほしいし、
ぜひそうです ね、
で高齢者の人にとっても自分たちが持っている知識とか思い出とか、はい、いろんなものをこう伝えられるという場所になりますよね、
はい、そうなんです。本当オンラインマップを実は作っているので、うん、その皆さんの思い出話をそのオンラインマップに挿すっていうのも実は始めているので、そしたらあの皆さんの思い出話、どこそこのおばあちゃんのお話がこうピンをピッてクリックすると出てくるっていう、
いや、
そ それを今
聞きたい気がします。
それ の, あのもう段取りはできたので、ここからどう作っていくかっていう状態。
あ、すごい、そのアイデアとかね、なんかその次々に実現させていく力とかすごいですよね、うん、
いや多分通りな歌が引きずり出してくる気がしますね。私そんなにアイデアマンじゃないので、こっちやったらこっちっていうのがいっぱいあの歌に詰まってるんですよね。疑問が湧きません？この歌一体いつからあるんだろうとか。
ねえ、そうですね、はい、それもなんか調べ
る、それもそう必死で今調べてて、一体いつから始まったんだろうって、やっぱ江戸時代ですね、うん、なんかそういうのが歌い本から出てきたりしてるので、うん、なんか、はい、本当にこの歌はすごいと思います。
なんか京都に来たての学生さんとかも、あのどうやってこの名前が難しいでしょ。
あ、そうですね、読めないですよね。
読めない名前も読めるようになると思います。
そうですよね、本当に五光町なんか東京だと三雪通りですもんね。あれを五光町って読ませるとか、なんかちょっと面白いし、せっかく学生生活の間で、うん、その京都のちょっと町の文化に触れる機会があればいいし、うん、
そしてこうせっかくいろいろねスマホについての、ね、はい、勉強会とかもされてきて、それをマスターされた高齢の方々もたくさんいらっしゃるんだけれども、それをなんかこうネットワークにしていこうかなっていう
の。あのね、ダメなんです、やっぱりね、そのおばあちゃんとおじいちゃんたちのところに若い人がいくら行ってこうやったらできるよとか言っても、みんなおばあちゃんたち気使うから、分かったっておっしゃるけど、うん、多分2日したらもう分かんないんですよ、ね、おばあちゃんたちの中で、おばあちゃんたちの中で私はこれぐらいだったら分かるよっていう人を作ってあげるべきだと思うし、でその人が分からなくならないように、そこをこうケアするクラブを、スマホマスタークラブを立ち上げたい。
いや、それなんかすごくいいと思いますよ、
はい、難しいことできないんですけど、うん、ここまでだったら分かるっていうところを完璧にしてあげると、う
ん、なんか若い人だと忙しいのに申し訳ないなという気が私なんかもするけど、でもおしゃべりついでに教えてもらえるような、
そうなんです、
同世代の感覚でやれるとなんか嬉しいかもしれないですね、
は
い、
そうなんですよ、うん、本当にね、もう単語がわかんないんですよね。例えばクリックするって言ってクリックわかんない、スワイプわかんない、なんだったらこう日本語なのに貼り付けるって言われたらそれ意味わかんないから、そういうこう今こう一気に令和になって、うん、カタカナも日本語もわからないことがいっぱい出てるので、やっぱりおばちゃんたち同士で何かできると一番いいかなって、
うん、ね、はい、ありがとうございます。言ってる間に時間になってしまいました。
すいません。
ありがとうございました。本日のゲストは京町元気プロジェクト代表の増田明子さんでした。また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。